ファイナンシャルジャーニー。このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りします。 Your Partner in Finance。
ここからはフィリップ証券ウェルスマネジメント事業部長でいらっしゃいます渡辺彩子さんとともにお送りします。スタジオにお越しいただきました。渡辺さん、おはようございます。
おはようございます。
お久しぶりです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて渡辺さん、今日はどのようなお話を伺いますでしょうか。
はい、本日はですね、国内外の不動産投資についてお話をしたいと思います。
はい、お願いいたします。
は
い、
最近不動産投資は富裕層の方々を中心に関心が高まり、資産運用の重要な手段となっております。はい、私が所属するウェルスマネジメント部でも、これまでは金融商品のサービスだったんですけれども、そちらに加えて、はい、不動産投資のアドバイスも提供できるようになりまして、より幅広い資産運用のサポートが可能になりました。
はい、
なので今回は、不動産投資の魅力やリスク、またさらには海外不動産投資のポイントについてもお伝えしたいと思います。
まず初めにですけれども、渡辺さん、不動産投資が注目される背景にはどういうことが考えられますか。
そうですね、やはり注目される最大の理由は、安定した収益です。
はい、
不動産はインフレに強いと言われておりまして、まあ、株式投資のようなですね、急激な価格変動が少なく、まあ、長期的に安定して安心して持ち続けられます。
はい、
はい、また、日本では低金利政策が続いておりましたので、低い金利で融資が受けやすいために、はい、個人の方でもですね、不動産投資を始めやすいという環境が整っています。
はい、
はい、まあ、特に富裕層の方は、まあ、良い条件で融資ができるということもありますので、はい、さらに、魅力があるということと、はい、あとは、老後の資産形成とか、公的年金に不安を感じる方々にとっても、まあ、安定した収益源として注目をされております。
はい、
またですね、最近円安が非常に進行しておりますので、
はい、
海外からの投資家の方々が、まだまだ割安な日本の不動産を購入するという動きが活発になっておりまして、これが不動産市場の活性化を後押ししております。
はい、ところでその不動産投資の大きなメリットっていうのはどういうところが挙げられますか。
そうですね、大きなメリットの一つは分散投資です。
はい、
不動産は現物資産でありますので、先ほど申し上げました金融危機などの時も株式のように価値が急激に下がることが少なくて、
はい、
リーマンショックなどの時もですね、不動産価格は徐々に下落をしていくという状況です。
はい、
さらに低金利環境でございますので、レバレッジ投資が、可能でございます。
はい、
少ない自己資金で融資を受けて大きな投資ができるということで、富裕層の方々にとっても少額で大きなリターンを狙うチャンスが広がります。
はい、
また都市部の良い立地にある物件ではですね、安定した家賃収入とともに物件価格も上昇が期待できますので、
はい、
インカムゲインとキャピタルゲイン両方を狙えるというところが魅力でございます。
なるほど。一方でリスク面はどういうふうに考えておけばよろしいんでしょうか。
そうですね、どんな投資にも、まあ、リスクはつきものなんですけれども、はい、不動産投資にもいくつかのリスクがございます。まずは空室リスク。
はい、
賃貸物件の空室が長期間続きますと、収益は減少します。まあ、これが立地や物件の状態によってはリスクが高まることもあるということですね。
はい、
はい、で次に、家賃滞納リスク。これは入居者が家賃を支払わないときに、収益は減少してきますので、
はい、
まあ、信頼できる入居者の審査とか、あとはまあ保険の選び方などが重要になると思います。
はい、
また、物件が古くなると修繕費がかかります。これを怠ると、物件価値は下がり、空室リスクが高まるということですね。
また足元で言われてます、その金利上昇に対するリスクってどう考えておけばいいんでしょうか。
そうですね、やはり現在の低金利環境が、まあ、ずっと続くとは限りませんので、
はい、
金利が上がっていけば、ローンの返済額が増えて、まあ、収益性に影響を与えるということもございます。
はい、
はい、
その他いかがでしょう。
そうですね、その他にも、まあ、災害リスクとか、まあ、流動性の低さ、あとは海外不動産投資の場合は、はい、為替のリスク、また法的なリスクということにも注意が必要です。
渡辺さん、これらのリスク管理の方法としてはどういうことが挙げられますか。
そうですね、リスクを管理するためには、もうまず物件選び、
そうですよね、
はい、が重要でございまして、
はい、
需要が安定しているエリアの物件であれば、安定した収益が期待できます。
はい、
まあ、あの利回り計算をするときに、まあ、高利回りのものがあの魅力的だとは思うんですけれども、まあ、過大な家賃設定による空室リスクを避けまして、はい、適正な家賃で設定して計算をするということが大切になります。
はい、
はい、まあ、これはですね、信頼できる専門家を見つけて、まあ、アドバイスを受けることで、リスクを最小限に抑えて、まあ、ご自身に合った物件を選んでいくということが、はい、必要だと思います。
物件選びって大事ですよね。
そうです ね、 ね、
足元での不動産市場はどういうふうになってますでしょうか。
そうですね、2024年の公示地価を見ていくと、はい、都市部の住宅地や商業地の需要が高まり、地価は上昇しております。
はい、
特に、利便性の高いエリアでは住宅需要が旺盛で、商業地でも観光需要の回復が見られます。
はい、
一方ですね、金利上昇や、税制の変更などが市場に与える影響も、考慮する必要がございます。
はい、
まあ、これらの要素が不動産市場にどのような影響を与えるか、
はい、
まあ、購入した後でもですね、やはり動向を注視していくことが大切でございます。
はい、最後にですね、海外の不動産投資について伺っていきたいと思います。魅力などについてもね、伺えればと思いますが。
はい、まあ、近年富裕層の間でも、はい、海外不動産投資への関心が大変高まっておりまして、
はい、
やはり主な魅力はですね、分散投資と資産の保全でございます。まあ、例えば国内の景気が不安定な時でも、他国の経済が安定していれば、はい、安定した収益が期待できます。特に、アメリカやシンガポールでは、外国人投資家に対する、まあ、税制優遇措置があったり、
はい、
長期的に利益を最大化できるような環境が整っております。
はい、
またですね、居住ビザの要件が、まあ、各国あると思うんですけれども、それが緩和されると、海外富裕層の需要が増加して、
はい、
高価格帯の物件価格が上昇する要因になります。
なるほど。
まあ、例えばドバイとかですね、
はい、
海外投資家を受け入れやすくして、急発展しているような都市にも非常に注目が集まっております。
はい、一方でリスクはどういうふうに考えておけばいいでしょうか。
そうですね、やはり、現地の法律、
はい、
税制の理解、さらには、為替リスクへの備えも必要でございますので、
はい、
また、現地でその物件を管理するということも課題がございますので、
はい、
やはりこれも専門家のアドバイスが欠かせないという形になります。
はい、最後におまとめ見ていただきましょう。
はい、本日はですね、不動産投資の魅力やリスクについてお話をさせていただきましたけれども、
はい、
やはり、投資を始める際には、非常に慎重にですね、判断をして、まあ、信頼できる専門家の方と共に進めることが大切だと思います。
はい、
まあ、リスクを管理しながら、賢い投資家判断をすることで、安定した収益を、得ることが可能になりますので、
はい、
皆様ご検討いただければと思います。
はい、今回は資産運用の新常識として国内外の不動産投資の魅力とリスクについて伺ってまいりました。ここまで渡辺さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここでフィリップ証券からウェブセミナーのお知らせです。長年イギリスで個人トレーダーとして活躍、大手銀行のディーリングルームで培ったノウハウを惜しげもなく披露し、日本の投資家の熱い視線を受け続けている松崎よし子さん。今回はそんな松崎さんにヨーロッパのファンダメンタルズについて解説し、なぜ欧州通貨を見ていくことが大事なのかを紐解いていただきます。フィリップ証券ウェブセミナー、欧州通貨徹底活用法、ドル円の取引だけではダメなこれだけの理由、12月5日木曜日夜8時から9時30分まで開催します。ウェブセミナーですので、ご自宅でパソコンから、または電車の中でモバイルなどから、お好きな場所から参加可能です。ぜひお気軽にお申し込みください。お申し込みの締め切りはセミナー当日12月5日午後3時です。お申し込みはフィリップ証券のホームページまで、ファイナンシャルジャーニーのホームページ右側のバナーからもフィリップ証券のホームページにリンクしています。なお、このウェブセミナーでは当社が取り扱う商品などの勧誘を行う場合があります。あらかじめご了承ください。フィリップ証券が提供する金融商品は、投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面、または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。以上、フィリップ証券からのお知らせでした。お知らせの後はもうお一方ゲストをお迎えしてお送りします。
フィリップ証券は、わかる変わるをブランドコンセプトに、投資のことがわかる、分かって参加する楽しさを皆様へお伝えしています。 いつでもお客様の良きパートナーとして、対面営業、オンライン、法人営業、上場支援などお客様に合ったご提案が可能です。多様な投資商品が登場する現代社会、投資がわかると意識が変わる、意識が変わると世界が変わる。イワパートナーインファイナンス、フィリップ証券。詳しくはファイナンシャルジャーニーコーナーサイトのバナーをクリック。当社が提供する金融商品は、価格、金利水準、為替等の変動や発行者等の信用状況等の悪化等により、投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。
ここからは経済アナリスト田島智太郎さんと一緒にお送りしてまいります。スタジオにお越しいただきました。田島さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
今回はどのようなお話を伺いますか？
はい、やはりですね、ちょっと今年1年間、はい、常にこう市場の話題として持ち上がることの多かった、
はいはい、
データセンターに関わるところの、はい、その半導体もちろん必要なんですけれども、それ自体というよりは、はい、その周辺銘柄、例えばデータセンターの建屋を建てる建設会社であるとか、はい、まあ、そういった周りですよね、そういったものから、いろんなその注目の銘柄が、出てきやしないかというお話をしたいと思います。
データセンター周りのお話ですね、
はい、そうですね、興
味深いですね、はい。まあ、あの今年は何といってもアメリカの NVIDIA、
そうですね、
注目されましたね。
先週もあの8、10月決算が発表になりまして、はい、ご案内の通りですね、市場の予想を軽々と上回るような、
はい、
まあ、売上利益、売上が前年同期比で94% 増、で、まあ、純利益は約2倍ということで、
はい、
まあ、非常にね、大きな収益の伸びというものを、私たちにまざまざと見せつけたと、まあ、いうことなんですけれども、はい、その中でやはり NVIDIA の収益の牽引役っていうのは、まあ、データセンター部門で、売上全体の約 88%、
およそ9割ですか、
まあ、そういうことになりますよね。かつては、まあ、ゲームであるとかね、
はい、
まあ、その他の、まあ、市場が大きかったわけですが、まあ、今はデータセンターが何より大きいということで、
はい、
まあ、特にその生成 AI 開発を行うアメリカのビッグテック企業を中心にですね、
はい、
まあ、AI のチップ半導体に巨額の費用を投じるというようなことで、 NVIDIA の収益が大きく拡大する構図というのが、はい、まあ、今ずっと続いているということなんですよね。
国内でもそのあたり注目されてますよね。
はい、まあ、あの先週22日にはですね、今度は半導体メモリー大手のキオクシアホールディングス、
はい、
旧東芝メモリーですけれども、まあ、いよいよ12月18日に、東証プライム市場に上場してくるという発表がありまして、
はい、
まあ、この NVIDIA というのはあのご案内の通りですね、やはり関わりが非常に深いし、まあ、キオクシアに関しましては、はい、プライム市場に上場する時のタイミングを少し当初の目標よりも早めた、
はい、
まあ、本来1兆5000億ぐらいの時価総額になるようにということでタイミングを図っていたんですが、まあ、今回はその半分ぐらいのところで早めると、まあ、それは要するに、
はい、
来年2025年には AI 向けのデータセンター需要が、まあ、やはりこれまで以上に大きく伸びるというふうに、
はい、
まあ、このキオクシアホールディングスも見ているわけですね。
それで上場を急いだということなんですね。
そうですね。だからそこの、まあ、向こう側には NVIDIA のその収益の拡大状況、
はい、
そしてまた NVIDIA がご案内の通りですね、
はい、
この11月から12月期の中で、
はい、
あの話題のブラックウェル、最先端の AI 半導体、
はい、
まあ、これをこのいよいよ出荷し始めると、
はい、
この出荷し始めた動向っていうのが、また、まあ、このジェンスンファン CEO によればですね、おそらく信じられないほど、まあ、その需要が高いと、
はい、
まあ、いうふうにおっしゃっているので、
はい、
ますます2025年に入ってからの、まあ、データセンター需要とそのデータセンター向けのさまざまな、
はい、
その周辺部材というものの、
はい、
まあ、市場が広がるだろうという期待につながるわけですね。
もう実際世界の市場の規模っていうのはどんどん拡大傾向に向かっていくんですか？
そうですね、まあ、その見方にもよるしデータにもよるんですけど、まあ、少なくとも年率で3割から4割、まあ、まあ、場合によっては6割ぐらい、
はい、
人によっては6割ぐらい毎年毎年成長していくだろうと、まあ、いうような方もいらっしゃいますよね。
あの国内で見ますと、そのデータセンター関連っていうのはどうなんでしょうか？
はい、もちろんあの国内で言いますとね、例えばなんですけれども、今期25年3月期に売上利益とも2期連続で過去 最高を更新する見通しの、
はい、
これはですね、ガス関係なんですけれどもね、
ガス関係、
はい、エアウォーターという会社でして、産業ガスの国内に、
コード番号4088ですね。
はい、データセンター向けの実は消火設備が伸びていると。また、先ほどもちょっと触れましたけれども、データセンターの建設では鹿島建設とか、
はい、
またはその空調システムも必要で、空調設備などにつきましては、新日本空調とか、
はい、
旭工業とか、まあ、こういったような関連企業っていうのが今、もてはやされる動きありますよね。
その他にはどのあたりが？
そうですね、データセンター向けの記憶装置の需要というものが非常に今、急増していると、
はい、
で足元では大容量ストレージ向けハードディスク駆動装置、まあ、言い換えますとね、ニアライン向けの HDD の需要が急拡大と、
はい、
まあ、いうことで、まあ、その記憶装置の世界っていうのは私たち最近馴染みなのが SSD、
はい、
ソリッドステートドライブというのがパソコンとかスマホの中に、まあ、多く用いられているわけですけれども、はい、この SSD に対して HDD っていうのは、はい、まあ、しばらくの間ずっとこう水を開ける状況が続いていたんですよね、
はい、
まあ、ところが、まあ、そのデータ の、まあ、その読み書きのスピードは SSD が得意なんですけど、
はい、
そのデータの記憶容量っていうものをこう大きくしていくという部分においては、はい、HDD の方が得意で、まあ、最近の技術開発によって特にですけれども、はい、先ほど申し上げたニアライン、大容量 の、まあ、そのストレージを持つ HDD というものが、
はい、
どんどんどんどんこの進化していて、そこで SSD よりも単価が今も安いし、これからもしばらく安いだろうと思われて考えられている、
はい、
HDD の方をデータセンターを主に使っていこうという動きが今強まっているわけですね。
関連銘柄はどうでしょうか？
そうですね。たくさんあるんですけれども、やはり代表格ということで言いますと、まあ、やはり TDK。
6762。
そうですね。まあ、これが一番代表でありまして、次に、まあ、HDD モーターで、ニデックですよね。
6594。
はい。そしてまた、HDD に組み込まれる回路基板ということで、日東電工。
6988。
はい。また、HDD 向けのサスペンション、バネのようなものですけれども、はい、これが日発。
5991。
はい。まあ、さらに HDD に用いるガラス基板では、ホーヤですね。
7741。
はい。まあ、こういったようなところであるとか、また今出てきたニデックにつきましては、まあ、今話題なのはデータセンターのサーバーに用いる水冷装置、
はい、
まあ、この同じような水冷装置で方式は違うんですけれども、はい、三王工業
6584、
はい、いうようなところも今スポットライトが当たっていて、まあ、とにかくそのサーバーが発生するところの、
はい、
データセンター内の熱を冷やそうと。
冷まさなきゃいけないですね。
そこが一番重要なポイントですよね。
はい。
いうことで、そのあたりも注目されていますね。
他にはいかがでしょうか？
そうですね。他にデータセンター向けの、まあ、増設、データセンターの増設ラッシュと、
はい、
いうことを背景に、はい、電線株全般。
電線株、堅調ですよね。
すごいですね。今もう、年初来高値とか上場来高値を取ってくれる銘柄が日々出てきていて、
はい、
まあ、代表格は古川電気工業。
5801。
住友電気工業。
5802。上場来高値をね、
そうですね。
更新してます。
で、今週もまた話題になっている藤井
5803、
そして SWCC
5805、
こういったところですね。まあ、要するにブラックウェル、先ほどニデック、あ、ごめんなさい、NVIDIA のブラックウェルが普及していくと、はい、まあ、結局その AI サーバーに組み込まれる過程で光ファイバーの需要とかその関連部品の需要が、まあ、どんどん高まっていくと、
はい、
まあ、いうことになるわけで、
はい、
まあ、こういった周辺の各企業銘柄というものにこれからも物色の矛先が向かうというふうに見ておいていいんじゃないかと思いますね。
今回は、まあ、なおも相場の主役はデータセンター周りということで、はい、興味深いお話をここまで田島さんに伺いました。田島さん、どうもありがとうございました。本日はフィリップ証券ウェルスマネジメント事業部長渡辺彩子さんと経済アナリスト田島智太郎さんとともにお送りしてまいりました。ファイナンシャルジャーニー、このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りしました。 Your Partner in Finance。